中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。今日はゲストなしで、はい、毎年恒例の1年を振り返るという、うん、そういう2人だけの2人でやる会でございます。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、いつもね今年どうだったっていう話を、うん、トピックをいくつか挙げてもらおうかと言っているところなんですけど、
はい、そうですね、今年は、うん、まあ、自分自身のというよりは少し周りの、
うん、
年頭はもう昨年から続いてのその前議長の逮捕の件で、うん、まあ、その検証と再発防止をするまあ、検証委員会みたいなのがあったので、それが3月まではなんかずっと忙しかったですね。
そうね、いわゆる事情能力を、議会の事情能力を問われるっていうところですよね、うん、 そうですね、うん、そこは割とベストは尽くせたんですか。
私も副委員長として、うん、委員長補佐しながら、うん、まあ、やって、まあ誰もやったことないことではあったので前例ない中で、うん、まあなんとか見出せたかなという感じではありました。うんうんうん、まあ、今それに基づいてハラスメント防止の条例を作ろうという話も動き出してますので、うん、そういう意味では良かったかなと思いますね。
うん、なるほど。一応何らかの、うん、まあ、再発防止とも言えるかな、あとその後どう評価していくか、
うんうん、
ね、どう総括していくかっていうところの、まあ、道筋はつけたんじゃないか
という
ところなんですね。あれはまあ結構1年ぐらい引きずってる感がありましたね。まあ、
裁判とかはまだまだ、ね、結論も出てないので。
確かに、
うん、ただ、まあ、まあ議会としてどうするかっていうところは一定程度示せたのかなという感じですよね。う
んうん、まあ、ここは捕獲というか割と、うん、
まあ、政治的な立場は、まあ、超えて、もちろん那覇市議会が問われてたことでしたので、
うん、ここはまあ良かったって話ですかね。
うん、
はい、まあ、地味っちゃ地味な話ですけどね。まあ、なんか思ったよりメディアがそんなに乗ってきてないイメージはあったかな。うん、なんかそこまで極端に、
なるほど、うん、中にいるとほとんど分からないですね。うんうん、
もっとイシューになってもいいのにという気はしましたけど、うん、そこが逆に透かされたというか、ちょっと興味薄いんだなと思って、スキャンダラスな側面だけの一瞬はねすごい盛り上がったけど、うん、その後のね幕引きの仕方とか、あと総括とかね、うん、はい、この一連のことってまあそんなにほどされたイメージがないなというところがちょっとね、うん、まあ、そこはそこで PR が必要なのかもしれないなと思いましたね。うん、はい、あと円卓会議やりましたね、そういえば。
そうですね、無所属の会で円卓会議やりましたね。う
ん
う
ん、はい、すごい人少なかったんですけどお客さん、
うん、
はい、お客さん少なかったけどテーマとしては面白くて、
う
ん、
議会をうまく使うとか、ま
あ、そうですね、うう議会が変わると、まあ、生活が変わる、うん、地域が変わるっていうところで、うん、その議員さんと、まあ、地域の自治あるいは生活ということの、うん、どういうところの接点があるのかと、そういう議論ができてよかったなとは思ってしたんですけど、うん、はい、なんか印象深い話とかありますか。
そうですね、まあ、やっぱり一般質問見ていこうっていう空気が盛り上がるといいなと思いましたね。
いいですね、あれやりたいですね、うん、なんか一般質問からやっぱりいろんな議員さんがいていろんな一般質問があって、
う
ん、
そうですね、
それをどう評価していくかっていうのは、うん、我々、まあ、有権者とも接点じゃないですか、
うん、
こうね、あ、この議員さんこういう質問したんだと、
うん、
あ、こういう視点で質問するんだとか、うん、あと当局こんな返し方してるんだっていうのはね、うん、ちゃんと見たら意外とドラマチックだったりもするし、
うん、
あと本人の追っかけてるテーマも分かりやすいしね、うん、
選挙ってすごい分かりやすい、うん、ポイントですけど、うん、それ以外の日常の中で年4回そういうのがあるんだっていうのがもっと広まったらいいなと思いますよね、
うん、もう公約って相場な的になりがちじゃないですか、うん、まあ、どうしても、ね、全方位見てるから、うんうんうん、まあ、言ってみると、まあ、中村さんのツールはなかなかユニークだと思うけど、うん、ね、どうしても似たものを取り扱って、
うん、まあ、差別化が難しかったり、ね、有権者が選ぼうとしたときに選びにくいとかっていうのはあるかもしれないですね。
だから、そうすると一般質問はそこそこユニークだから、うん、ね、
そう、地域性も出れば、出ますよね、その人のアンテナだったり、うん、その人を応援している周りの人だったりとか、ね、いろんな人たちが見えてくるので、はい、そこは面白いですよね。うん、
ね、それで、その時の、ご一緒した土山先生、円卓でもご一緒した土山先生が、やっぱ、一般質問ミシュランみたいなのね、提案もされて、いや、やってみたいなと、ちょっと私も宿題しようと思っておりました。これはちょっと印象深いね、円卓会議、面白かったですね。はい。あとは選挙か。
そうですね。
県議選か。
県議選に、会派の前泊さんが出馬を決めてですね。まあ、出るならやっぱり応援しなきゃということで、応援してましたけど、まあ、結果は残念だったんですけど、でも票の数としてはかなり
5000票は取れましたもんね、もう一息でしたね、あと1000っていう感じでしたもんね。
やっぱ難しいなっていうのは感じましたね、
ここがやっぱ無所属の会はね、そこまでのいわゆるどこかの組織のなんか貢献とかがあるわけじゃないから、ここはね、惜しいとこでしたね。
そうですね、
前泊さんはだから今後今浪人中でどう身を振るかっていうのをこれから決めていくってとこですよね。はい、なるほど。そうか、だけど人の選挙を一生懸命やるっていう体験は逆に言うと中村さん初めてに近いのか。
自分が現職になってからは初めてですね。ね、
普通こう稽古ですよね。他の人だってどの選挙も忙しいじゃないですか。ね。
そう、なるべく関わらないようにしてきたので。
面白い。はい、なるほど、はい。あとは、お子さん生まれた。おめでとうございます。すね、はい、3人目、は
い、ありがとうございます。可愛いですね。初めて娘が誕生しまして。はい、今男女で、4月に生まれたんですけど、なんか、やっぱり、コロコロしてて、すごく可愛いですね。
そうなんだ。はい、子育てはじゃあ、充実してんですね。
まあ、3人目なので、まあ、ミルクあげたり、お風呂入れたりとか、はい、おむつ替えたりとか、どちらかというと、その、上の2人のケアも結構比重が来るので。
むしろ奥さんが3人目の赤ちゃん、赤ちゃんを見て。
そうですね。その間に上の2人とどこかに行ったりとか。
そこをフォローするっていう今役割分担なんですね。
そうですね。学校の送り迎えとか、まあ、そういうところで、まあ、人手がどうしても足りないので、なんとか時間作って、こういろいろ対応するっていう感じですね。
いいですね。今風な議員さんですね。
もう風かわかんないですけど、
ここはね、昔と違って、ちゃんと家庭も見ながらっていうところなんですね。そうか。で、あとは、コロナが、まあ、一段落をしたっていう空気はあったじゃないですか。はい、まあ、中村さんかかったかもしれないけど、最後にかかった。
最後にかかった。
中村さん2回かかった。
私2回かかってます。
2回かかったね。
1回目の時は新聞も出ましたもんね。で、2回目今年かかりまして、夏に。そこもでもまあ、軽症で済んだので、まあ1週間ぐらいお家でじっとしてっていう感じでしたね。
今もうね、土日のイベント量すごいですよ。
すごいですね。
ね、本当に、この当時、ね、放送でもやってたと思うんですけど、コロナ禍っていうのも完全にね、罹患率すごい高いんだけど、一応もコロナ禍はないっていう感じでね、今本当に今リアルに振り切ってますよね。そこはまた時代の変わり目みたいのがあるなというところはおりました。昨年ね、コロナ禍も含めた生活困窮のをちょっと考える円卓会みたいなの結構やって、うちの財団でも初めて食料支援とかやってるんですよ。シングルマザー世帯とかだと、コロナ禍からさらにコロナ禍明けて、やっぱ物価高がすごい効いちゃっていて、可処分所得はむしろコロナ禍明けでも増えないっていうのが、割と、しんどい統計データ出ててね、このあたりで今食料支援みたいなことも、うちも今始めているんですよ。これ那覇のトピックなんですけど、まあ、12月4日に、松山、那覇市松山ね、松山の商工会議所じゃないかな、あの裏ぐらいかな、のところに、新しくパントリーって言いまして、まあ、一応登録制なんですけど、やっぱり今日の食事に困っている人たちに、お米とか、レトルト食品とかを配る。それを取りに来る場所っていうのがオープンしたんですよ。結構ここは なかなかなトピックだなと思ってて。
これ毎日利用できる？
ね、登録制で週2日開くのかな、数時間開くんですよ。だから、LINE とかで、まずは会員登録してもらって、はいはい、そこの登録をした人が予約をして、やっぱり人によっては、この食料取りに来るのを誰かと会いたくないとかってニーズもあるんで、まあ何分間か。
じゃあ誰とも会わずに食料をもらうことができる。
一人ぐらい会うかもしれないですけど、まあそんなに会わずに食料を供給できる。
これなんか資格というか、そう要件みたいなのあるんですか？
ですね、非課税世帯とか、まあ要保護の人たちとかはむしろ対象にしてもなっていうところがあって、まだ行政と完全につながってるわけではないんですよ。だからまだ人づてで、やっぱり困窮してます。それで食料足りないですっていう人を一旦会員化していこうというところで。で、特徴としてはね、1000円月額。だからそれはシステム維持費ってかかるじゃないですか、どうしても。そこを、1000円払うっていう。ただね、1000円払うと少し心のハードルが下がるっていう考え方もあるらしくて。
はいはいはい、
ね。完全無料でっていうよりは月に1000円払って、これはシステム維持のためのお金なんだけど。
サブスクみたいな感覚で。
そう。それで、食料もらえるっていうのと、ある種1000円払うことで尊厳が保たれるみたいなところもあるかもしれないっていうんで、ちょっと実験的にね、やっているんですよ。この辺がね、だから食料支援を、これ、まあ民間で、今未来ハンドから助成金出してるんですけど、基本的には民間で回していこうと。ちょっと新しい流れですね、この辺はね。はい。だから、行政当局がどうやってそこに相乗りしていくのかっていうのは今注目かなと思っていて。
はい、確かに、まあ行政だと、こう、パンと分けてしまう感じあるんですけど、そこはやっぱ分けずに困ってるかどうかみたいなところで、その1000円っていうところも効いてくるような感じはしますね、
そうなんですよ。ただね、やっぱり一時ここで食料に給するっていうこと自体が、恥ずかしいことではないっていうのは結構大事な意識の変容かなとも思っていて、やっぱ尊厳をどうやって守っていくのか、要はね、尊厳が守られないと、自立に向けてやっぱ前向きになれないんじゃないかって今仮説があって、そこで動いてるって感じなんですよね。ただ尊厳って超難しくて、さっきみたいに誰とも秘密が守られることを尊厳っていう人もいるし、逆にいろんな人と例えばそのパントリーの人と話せてつながっているっていう感覚があるから尊厳が保たれるっていう人もいるし、あとお店じゃない、パントリーにあるものを選べるのが尊厳っていう人もいる。すごいね、尊厳っていろいろなんですよ。だから、選べることが大事っていう人がいるんだって。パッケージになってるんじゃなくてね。
それはなんかよくわかりますね。
そうなんですよ。すごい人によって感じる尊厳の守られ方が違うんですって。
なんか流れ作業の一個のものみたいになるとちょっと嫌ですね。
そう。やっぱ大切にされてるっていう感覚とか。だけど、方や、やっぱ、秘密保持とかね、そういう側面もあるし、そうか、結構、本当に難しい問題だなと思って、今、とてもそれを見ながら、観察をしてるっていう感じなんですよ。これ結構トピックで、今まで、これだけの大型のものは那覇にいなかったので、もう松山ですから、もう県庁市役所すぐ近くなんですよね、このあたりはちょっと面白い最近のトピックとして、ウォッチしていただければなと思います。はい、あと地域首里のトピックって何かありますか？獅子舞、
獅子舞もちょっと今年はやっと前と後ろの役割があるんですけどね、前から後ろに回れたんですよ。つまり後輩をどうにか前に送ってですね、ちょっと引退に近づいたっていうところで、
まず寺町の獅子舞は2人でやる獅子舞なんですね、だから誰かの腰に手を置いて前の人とっていう感じなんですか？
イメージはそんな感じ、ね、前足の人と後ろ足の人
と後ろ足の人、前足の人の方が運動量多いんですか？
練習量も多くなるし、なるほど、大変なんですよ。 で、これをまあ、あの大学生ぐらいからずっと前をやってたんですけど、はい、まあ今年やっと後ろに回れました。
そうか、まあ年齢もね、
まあそうですね、40になりましたんで、
うん、そうか、そう、そんなことあるんですね。それでやっと今後ろに回れたということで、はい、あの実際継承とかどういう感じなんですか、獅子舞って。
まあ今県外に行っていた、大学卒業して向こうで就職してた子が帰ってきたりとか、うんうん、
はい、
まあ、県内であの大学からまあその就職がまあ県内で就職決まって、まあ少し落ち着いたとかですね、あとは子供獅子舞から上がってきた子たちで大学進学とかもなく、まあその就職になったんでって言って、あの引き続きやってくれたりとか、まあちょっと若いメンバーが出てきたかなというところで、
は
い、
少し後輩のところも見えてきた感じなんですね。なかなかね、継承大変ですもんね。
そう、もう綱渡りですね、
はい、うん、晴れ舞台っていうのは例の旧正月じゃなくて旧の十五夜、十五夜の時か、はい、ですよね。
そうですね、うん、
そこにを目指して練習をするってこと
ですか、うん、大体7月から始まって、うん、まあ、9月半ばまで
年に1回のそこ、その日を目指してやる
で、その後で、あの那覇大綱引き祭りだったり、
あ、なるほど、
琉球町祭りだったりっていうところで、また11月3日でシーズンオフに突入っていう感じですね、
うんうんうん、そうかそうか、一応じゃあ表現の場所は何箇所かはあると。
そうですね、う
ん、ただやっぱメインは祈り、まあ、
うん、
自治公民館でやる、
そうですね、
あの
十五夜祭り、
十五夜祭りということなんですね、うん、そうか、この辺りも地域人としてもまだやられてるというところなんですね、うん、そうか、議員さんやりながら獅子舞やる人がいるってもちょっと考えにくいな、うん、
もう12年、
うん、なるほどね、ありがとうございます、はい、あとまあ最近トピックあれかな、あとはまちづくり協議会がね、うん、このあと今どれぐらいできたんでしたっけ。
15はできてますね。
15か、うん、小学校区ですよね。
そうですね、
そうすると
36 37、
あ、6か、はい、36で16、じゃあまあ4割が見えてきたみたいな、うん、そういう感じなんですね。
そうですね、
うん、うん、どうですか、あの中村さん女性の、ね、はい、事務局やってらっしゃると思いますけど、う
ん、そうですね、あのまあ、校区町協の存在自体が、うん、あの、うん、だんだん知れ渡ってきたかなという感じで、うん、立ち上げの準備を始めるところも出てきましたし、うん、那覇市の方もあの最初から立ち上げられるところは手上げ式でどんどん作っていくんだけれども、うん、じゃあ立ち上がらないところにどう支援するのかっていうのはずっと課題として持ってたんですけど、
うん、
そこでその、まあ、勉強会だったりを那覇市の方から地域の方に出向いていってやったりとか、うん、あの共同大学院っていう取り組みありますよね、市民講座、
ね、はいはいはい、
あるところでその町協にの活動に参加してもらって、うん、じゃあ自分の地域でもやってみたいっていう人たちを育てたりとか、
うん、
まあ、そういうのが今地道な活動を続けていて、まあ、だいぶ広がってきたかなというところで、
まあ、自分の町で町づくり協議会っていう場をどう使うかっていう、
うんうん、
というフェーズには来てるのかと。
そうですね、だから自分たちの地域でも必要だと思えば、うん、まあ、作れなくはないのかなっていうところに今来てるのかなっていうところです ね。
行政省でやってるあの芭蕉紙の紙を作るっていう紙すきみたいなのをやった、うん、はい、うん、あれは面白いなと思ったんですけど、
あれは昨年あの狩牛塾のメンバーが、行政小学校に提案をして実現したんですけど、うん、
あ、持ち込み企画なんだね。
それをじゃあ次年度どうするっていう中で、うん、地域の団体でちょっと引き受けていただいて次年度続けてもらえませんかっていう話が去年あったんですよね、
うん、
でそのまあうちのメンバーでやりたいという方がいらっしゃったんで、うんうん、その方中心に、うん、まあ、あの今年度やってみようということで、うん、まあ流大と行政省と、うん、まあ、間に立ってですね、まあ、いろいろ準備をして、2回かなに分けて、6年生やってましたね。
最後の紙として残るわけですよね。
そうですね、
まさに、
はい、卒業記念品として残るということで、
うん、そうか、紙なんか卒業証書にするとかそういうわけではなくて、
プリンターが通るのか通らないのかで、多分紙の質が良ければもしかしたらそういうのもできるかもしれないですけど、うん、まあ、一応記念品っていう目的だったんですね。
みんなで漉いた紙を記念品として配ると、うん、まあ、どう使うかは、うん、そこのご家庭とか子供によるってことなんですかね。
なんですかね、それかまあ何かしら書くのかもしれないですけど、うんうんうん、はい、
なるほどね、そういう持ち込みとして地域の一体感とか、うんうん、まあ、教育プログラムですかね。
そうですね、うん、やっぱ地域資源ってなんだろうっていうことだったり、うんうん、その子どもたちにとっても地域の大人たちと接点ってなかなかなかったりするので、うん、はい、そういう意味でも、 地域で子育てをするとか、
うん、
教育をするみたいなところとも何かつながるところがあるのかなと思いましたね、
うん、なるほど、ありがとうございます。あと最後はずっと政策として言っている子ども権利条例ですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
令和7年度に向けて
もう早いですね、もう もう次の年度、
そうですね、来年の4月から再来年の3月までにはできるっていう予定で、それに向けた子ども計画っていうのを今ちょうど作ってるんですよ、うんうん、今年度はずっとそれをやっているの で、
はい、
でそれでこの間シンポジウムがあったりして、うん、まあ大体そのコスシみたいなものも、うん、中では作り始めてるみたいですから、うん、まあ、権利条例に向けて今着実に動いてるのかなっていう感じですね。
そうね、プロセス大事ですもんね、
うん、
うん、この変化、ね、なるほど。まあそんなに大きな山場があった感じでもないけど、生活者として地域の人として、
うん、
もうバランス取りながらやってるっていう感じな印象ですね
そうですね、
うん、よし、じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょう、はい、年末解雇でございました、はい、はい、お疲れ様です、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。